強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに弁理士の新井信明先生にお越しいただいております。新井先生、今週もよろしくお願いします。
今週もよろしくお願いします。
今回はですね、新井先生の新刊のパクリ商標について具体的にお伺いしていきたいんですが、この本はですね、最初プロローグにこの本はどうして書いたかっていうところが書いてあってですね、
はい、
まあ、これ私は最初すごくちょっと拍子抜けしちゃったんですけど、商標の商標の本なのに居酒屋のトークに使ってくださいって。
そうですね、ずっこけますよね、ずっこけたと思います。
でこれ読んでいけば分かるんですけど、全然法律の解説、まあ法律は出てくるんですけど、法律がどうなってるとかっていうんじゃなくて、経営者の方がどう会社の事業に生かしていくかっていうところが書いてあって、そっちが軸足が置いてあるっていうのはこの本のいいとこだなというふうに感じてますので、
ありがとうございます。
ご関心のある方はもう早く、安いですよねこの本ね。
はい、そうですね、
850円プラス
税ですね。
ですから、はい、ぜひ本屋さんでご注文していただくか、
ありがとうございます。
通販で買っていただいて、
はい、
本当にこれ1日もかからずに読めちゃう感じなんで、
はい、読めると思いますね、はい。
でまあ、居酒屋トークっていう感じで読んでいただける本なんですけれども、一番最初にそもそも商標って何っていうことが書いてあるんですが、まあ、商標って私もかつて平面しかないとね、
そう、はい、
紙の上に書いて
ある。よく存じですね。はい、その通りですね。で
ところが私が、中小企業診断士の勉強を始めた頃ですね、
はい、
ちょうど立体商標っていうのが出始めた、はい、頃で、はい、確か、ソニックでしたっけね、ソニック、ハリネズミ、
うん、
セガっていうゲームの、うん、あれがなんか第一号だったかどうかみたいな話題が出てた。
はい、
で、
はい、
そこまではあの私も知ってはいるみたいなことを言えたんですが、はい、この本を読んだらですね、今は音とか、
だいぶ変わってきましたね。
音とか何でしたっけ、
音、それから動く、あのホログラムなんかの対象で、ね、音がやっぱり大きい衝撃ですね。目で見るだけではなくなったということですね。
でセブンイレブンの色彩商標とか、
はい、
本当進化が激しくて追いつけないっていう感じなんですけど、はい、ここら辺をちょっと今どういう商標があるのかっていうのをちょっと教えていただきたい。
わかりました。今六角先生がおっしゃったように、もともと私ももう弁理士の勉強を始めたの30年以上前になるわけなんですが、その頃はそう、商標というのは性的なもの、平面的なものという感覚でしたね。何年かまでは申し訳ありません、忘れてしまいましたけど、それで立体商標が出てきた。でつい最近は音そのもの、音ってど何だろう、ひさみつが一番分かりやすいかと思います。第一語なんです、これひさみつ。このように音ということは、そもそも商標が何かというのは、商品と商品、もしくはサービスとサービスを区別するためのシンボルのようなものなわけですね。商品だと目で見ることができますのでいいんですが、で目をつぶって、じゃあひさみつっていうと、ああなんだかわかんないけど薬屋さんねっていうぐらいまではすぐわかりますよね。こういうふうに、まあ、メーカーをわかる、あの区別することができる、そういうシンボルになっているものを商標というふうに言っているわけです。ただ世の中、よくこの本にも書いたのですが、よく間違えられているのが、これは専門家でも結構間違えてます。商標とは文字、図形、記号、点点点点とおっしゃる方がいらっしゃる。これ間違いではないけれども、あの間違いやすいです。どういうことかと申し上げると、文字、図形、記号、云々という商標は、これは商標法において保護対象となっているものを言っているだけなんですね。文字、図形、記号以外のものであっても、例えば手触り、これアメリカでは登録になる場合があるんですが、日本では今登録の対象になっておりません。手触りだって商品を見極めるためのシンボルになるじゃないですか。例えば医療品を触った時でも、ああこれユニクロのかというかどうか分かりませんけれども、これも立派な商標であるのに、ただ商標法では保護されない。だけど商標ではあるんですね。ここを勘違いされている、専門家でさえも勘違いしている人が非常に多いです。およそ世の中にあるもので、商品と商品、もしくはサービスとサービスを見極めるための 区別するためのシンボルになるものであれば何でも商標なんです。登録商標にはならないかもしれないけど商標であることは確かなんです。もっと広く商標って一般を捉えていただくといいのではないかと。
わかりました。概念として商標があってかつその中で法律的に守られるものがある。あ、
そうです、はい、まさにそういうことでございます。
驚いたのは1商標ですね。エドウィンの1商標、
はい、
それから
ジーパンのポケットっていうところですね、
は
い、
アートネイチャーの動き商標
面白いの探したでしょ
こんなのも商標になるんだ。
そうですね、ええ、これは確かに登録になっている、つまり商標権が発生している同一類似のものが出てくるとやめてくれというような法的アクションを起こすことも可能です。でも果たしてこれアートネイチャーのこの増毛のあの動き、これ先生もテレビでご覧になっていると思います。あれと同じようなものが本当に出てくるかって別の問題だと思います。これを真似して同じようなものを使おうという輩が本当に出てくるかどうかは分かりません。でもやっぱり登録をするということはいくつかの機能が期待できます。一つは区別するということなんですが、広告宣伝機能とか品質保証機能というものが商標の中に埋もれているわけですね。やはり広告宣伝機能、それから品質保証機能、これが大きいという意味で登録、まあ、これの場合アデランスですか、登録したのではないかと私は思います、
はい、で今商標の機能についてお教えいただいたんですけども、
はい、
先生がご本の中でこれは当たり前なんですけど気づかなかったんですが、商標は商品やサービスとペアになっていると。
そうですね、
これは当たり前ですけど気づかなかったですね。
それはね、六角先生だけの問題ではなくて、著作権というのは商品との関係、サービスとの関係を考えなくてよいんですが、商品についてはそういうことです。
だから商品がなければ商標もない、当たり前なんですけどね。
はい、少し法律的な言い方をしますとね、商品とかサービスとかに関係なく、いわゆるマークを指すときは実は商標法の中で定義があるんですが、表彰という言い方をします。商標の表に文章の章と書いて表彰と言います。これはマーク単独の意味なんです。それでこの表彰であって商品に使うと商標になる、こういう考え方を商標法の中ではしています。
そうだったんですね、
はい、
あともう一つの機能が物言わぬセールスマン、
はい、
ということですね、
はい、
で本の中では具体的に司法書士法人光法律事務所と、
はいはい、
光法律事務所は結果としてはこれはまあ類似してる、
類似というふうに裁判で判断されています、
は
い
は
い、
だから光っていうのはキーワードになるかと思うんですけど、これになんか乗っかった別の事務所が後から乗っかって商売しちゃうと、
はいは
い、いうことはダメですよっていうのがこの商標のもう一つの機能。
そうですね、
は
い、それとやはり大きな宣伝をすることによって消費者はやっぱり光、これは過払い金、具体的には司法書士事務所で過払い金の話だったわけですね。過払い金を取り戻すための、まあ、リーガルサービス、法的サービスを提供しましょうということですね。たくさんのコマーシャルをすることによって一般的には敷居が高いところも、あ、テレビでやってたなとかラジオでやってたなっていうところで敷居をまたぎやすい、こういう意味で物言わぬセールスマン、まあ、そういうことを申し上げたつもりです。
今回は機能がどういうものがあるかっていうのを教えていただいたんですけども、来週以降ですね、この機能がどういうふうに使うかっていうことを教えていただければと思います。ということで今回は時間になってしまいましたので、また来週いろいろ情報をお聞かせいただければと思います。新井先生、今週はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで、数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。